精神科っていう選択肢っていうのも、はい、なかなか、まあ、最初はないのかなとは思ったりしたんですが。
そうですよね、私も改めて考えてみても、
うん、
どの科も本当に興味を惹かれて、どの科も何か役に立てるかなというふうに思いながら学生時代過ごしたんですが、振り返るというよりは今の時点で、興味を持って仕事もできてますし、先々もこういう方向で役に立てればなということが思えているので、今考えると、まあ、選択は正解だったかなっていうところで、特にこういうきっかけがあってっていうのが何かあったわけでもないんですけれども、はい、当時は今と研修の体制がちょっと違いまして、今はジェネラルに全体の科目科をですね、こう期間を区切って、研修するという方式なんですけれども、その当時は直接希望する志望する科に入局して、そこで研修を積んでいくという形でした。で、私が東京に来たのは、医者になって7年目か6年目ぐらいの時です、なのでもう精神科医として仕事を続けていこうという中で、っていう時期ですね。
結構ご本を読ませていただくと、大病院の中で相当まあ大変な戦場のようなね、こともされたようですけども、
そもそもその時期はですね、救急医療に興味を持っている面がありまして、その中で、研修医の頃にこう救命救急センター、いわゆる一般的に救急車が搬送してくるところをローテート研修をしたりしたんですけれども、その中でこう精神科医としてアイデンティティを持って仕事をできる分野はないかということで、いろんな人に聞いて、で東京都の方ではそういう精神科の救急、制度っていったものが古くから昭和47年頃からですかね、行われているということがあって、でたまたまそこで都立病院に募集があるというところがありまして、それでぜひ経験してみたいということで、東京に病院に来たというところです。
救命救急センターっていうのはよく聞くんですけれども、そこでその精神科の、お医者さんがいらっしゃるっていうのがちょっと知らなかったんで驚いたんですけども。
なるほどですね、私が勤務した都立病院は救命救急センターと精神科の救急とは全く別の、
そうなんですか、
システムになってます、
で
一番違うのは、救命救急センターは先ほど言ったように救急車が、体の状態の悪い方を搬送しますが、搬送する手段も異なってまして、精神科の救急は主にパトカーが、救急車ではなくて警察官が保護をして、連れてくるということが非常に多いですね。全く別の、法的にも別の形になりまして、警察官が保護をして精神疾患の疑いのある方を、保健所等への通報を経由して搬送してくるというふうなルートです。救急での医療などを見ていると、やはり人が抱えている悩みっていうのは共通だけれども、この精神疾患はやっぱり病気っていう面があるんだなっていうのがすごく強く実感できる現場でもありました。ただ、そういうところだけでなく、悩みがあって不調になって、でその不調をどこから線引きするのかっていうのは結構日々の診療の中では難しいなと感じる面もあります。